今日恵みをいただく御言葉は詩式の6章11節から16節までです。詩式6章11節から16節。さて主の使いが来て、アビエゼル人ヨアシュに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時ヨアシュの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を売っていた。主の使いが彼に現れて言った。勇士よ、主があなたと一緒におられる。ギデオンはその御使いに言った。ああ、主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが、主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って、私たちに話したあの驚くべき御業は皆どこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え。私があなたを使わすのではないか。ギデオンは言った。ああ、主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように、私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。主はギデオンに仰せられた。私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。アメン。一言お祈りいたします。あなたは弱き者を強くし、最も小さい者を用いて最も大きい者を撃ち倒される主。主よ、それゆえ私たちはあなたに望みを置き、あなたを助けといたします。人の力には助けはありませんが、しかし主よ、あなたが使わされるのであるならば、私たちはいかに巨大な敵であろうとも打ち取ることができます。主よ、あなたが一緒におられること、それが私たちの力の源です。今日主よ、あなたが私たちと共におられる主であり、そして私たちを救われ、弱い私たちを力強きものとしてくださることを、主よ、今日私たちに語りかけてください。語る子のしもべの唇をあなたが清め、あなたが尊く用いてください。これに預かる一人一人の耳を清め、ただあなたの命の御言葉を、その種をしっかりといただき尽くして、そのために今私たちの心の畑を耕して、御言葉を受け入れるにふさわしく整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。このイスラエル、デボラとバラクの時代には、彼らの獅子を通して救われたんですけども、しかし、その40年の平和の後に再び不従順に陥り、再び主から災いが送られてしまいました。で、それで、主が預言者を使わせてですね、なぜこのようなことが起こったのか、8節のところにあります通り、私はあなた方をエジプトから登らせ、あなた方を奴隷の家から連れ出した。私はあなた方をエジプト人の手と、すべてあなた方を圧迫する者の手から助け出し、あなた方の前から彼らを追い出して、その国をあなた方に与えた。それで私はあなた方に言った。私はあなた方の神、主である。あなた方が住んでいる国の エモリ人の神々を恐れてはならない。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。主が大いなる御業を先祖にも、またその当時のイスラエルにも、40年の平和、それを与えてくださった主のは主であるにもかかわらず、でもあなた方は私を捨てた。私の声に聞き従わなかった。だからこのような災いが起こったのだと。人が、本当にキリスト者がなぜ災いに遭うのか。それは主の御声に聞き従わないからですね。主が、あなた方を、救う、主が主である。で、一点にもかかわらず、でも他の何かを、恐れ敬ってしまう。そうするならば、主が助けてくださるんではなく、その人が、強いと思っているもの、そちらの方を、その人は、神としてしまうのであるならば、主は助けてくださらないです。で、そこでですね、もう災いに次ぐ災いに起きて、そして、やっとその人が、主の皆を呼んで、主に助けを呼び求めるならば、主が助けを送ってくださるものです。当時のイスラエルは本当に、このアマレク人、また、ミディアン人ですね。ミディアン人によって、この、ものすごい蹂躙されて、何か、食べ物を作っても、種をまいて、それを育てても、その全部、持っていかれてしまうような状況でしたね。本当に、この、まあ、当時の状況、まあ、昨日、ちょっとだけ言いましたけども、まあ、ある学校にですね、暴走族がもう集団で群れをなして、運河のごとく乗りつけて、もうテントとか、自分の弁当とかを背負ってですね、もうそこに居座って、もうただ荒らすために、もうバットを持って、ガラス窓を割ったり、あの机とかの備品を割ったりとかですね、もうただ、暴力を振るうために、ただ、そのところを壊すために、荒らすためにわざわざ来た。まあ、そのような状態が、この、まあ、ミディアン人の状況ですね。ミディアン人は、五節の本を見ますと、ね、彼ら国を荒らすために入ってきた。ね、わざわざ荒らすために、もう手弁当持ちで、ラクダの大群で押し寄せ、乗りつけて、ね、入ってきたんですね。イスラエル人たちは、まあ、それを恐れて、ね、洞窟とか洞穴とか、その中に隠れて、いるような状況でした。そこを、主は、ね、イスラエルに救いをもたらすために、一人の獅子を立てます。その獅子、それが、この、アビエレスリ人、ヨアシュの子、ギデオンです。ギデオン、名前の意味は、打ち倒す人とか、切り倒す人という意味です。まあ、その名前、とても大しく強いんですけども、しかし、彼がですね、ちょうど主からその召し出しが与えられた時は、あまりそのような強く大しいような状況ではありませんでした。彼は、ちょうどね、主が現れた時、彼はミディアン人から逃れて、酒舟の中で小麦を打っておりました。ミディアン人の目を避けてですね、まあ、人が、まあ、まあ、普通はいないだろうというような、酒舟という、ちょっと人の目から隠れたところで、小麦を打っている、そういう状況でした。ですから、本当に、彼は弱い状況で、しかも彼が自分のことを言うには、マナセの部族の中でも最も弱い、小さい分なんで、でそれで、ギデオン自身は父の家の中で一番若い、弱い中の弱いもの。で、それで彼自身は、この主が現れた時、ミディアン人を恐れて、怖がって、人目に隠れたところで小麦を打っていた。ね。まあ、ですから、まあ、暴走族が怖いから、学校のトイレに隠れて、トイレの中で弁当を食べているような状況に、主が、ね、現れて、声をかけてくださるんです。どういうふうに声をかけられたか。主のその声のかけの第一声が12節。勇士よ。主があなたと一緒におられる。アメン。もう本当に弱い中の弱い、 本当に弱気の中の弱気、もう不良を恐れてトイレの個室の中で弁当を隠れて食べてるような状況のところに守護自身が現れて勇士よ、ね、あの口語訳では大勇士よって書いてあります。確かにキングジェームズではその大に相当する言葉が、ね、もうジャイアント、ね、そういうジャイアントブレイブマンだったか、ちょっとそんな感じでしたね。とにかくそういう風に声をかけてくださるんですね。大勇士よ、主があなたと一緒におられる。もうギデオンからすればもうはって感じでしたでしょうね。作文の中で隠れて小麦を打ってるところに主が現れて、大勇士よ、主があなたと一緒におられる。本当に突拍子もない状況でした。でギデオンからすればこの人ね、主の使いだと、まあ、うすうす思ってはいたんですけど、でも、半分、ないか、もう目に見える形の人で現れましたので、まあ、主だとはあまり、思ってもなかったのか、普通に平気に、ね、それに対して受け答えして話し返すんですね。13節。ギデオンは、その見つかりに行った。ああ、主よ。もし、主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが、主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って、私たちに話したあの驚くべき見業は皆どこにありますか。今、主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。あのギデオンはもう本当に、ああ、そういう、もう驚きの第一声から始まります。ああ、主よ。もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこのようなことが皆起こったのでしょうか。ね、もう主はあらかじめ預言者を通して、ね、なぜこれらのことが起こったのか。ね、もう答えておりますね。預言者を通して、10節のところで、ね、あなた方は私の声に聞き従わなかった。ね、聞き従わなかったがこれらのことが起こったということは、もうあらかじめ知っております。そしてギデオンはエジプトのことを持ち出しましたね。預言者もエジプトから登らせてあなた方を奴隷の家から連れ出したと8節で言っておりました。ギデオンはそれを覚えていたんでしょう。盾に取ったんでしょう。主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って私たちに話したあの驚くべき見業はみんなどこにありますか、ね、もう今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されたではないですか。そのように訴えるんですね。その言葉に対して主はですね、その答えそのものを、ね、受け答えしないで、ただ真実だけを述べます。主は、ね、言われます。あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え。私があなたを使わすのではないか。アメン。そもそもね、このギデオンは主が共におられるならなんでこんなことが起こったのか。主が共におられるどころか主が捨てたではないか、ね、言ったんですけども。でもそもそも主はですね、イスラエルを捨てておりません。捨てていないからこそこれらのことが起こったんです。もし主がイスラエルを捨てていたのであるならば、こんな懲らしめは、ね、受けません。むしろイスラエルが、ね、他の神々に向かって、主を捨て去って他の神々に向かっていったのであるならば、ね、主が本当に捨てたのであるならば、もう主はイスラエルをそのもうなすがままに任せて、でそれでそんな災いを、ね、いちいち送らせません。ね、なんでミディアン人がこんなに勢力を振るってるか。なんで、ね、アマレク人とか東の人々が、ね、こんなに寄ってたかってイスラエルをなぶり物にするようにしたか。それイスラエルを愛されているから、ね、イスラエルが本当に、まあ、夫婦関係でいうところの、ね、妻としての立ち位置を思い起こさせ、そして主人である主のもとに、ね、立ち返らせることをするために、あえてこのように、災いを起こされて、そして主に叫び求めるようにした。 だから、ね、ギデオンは、主が本当に一緒におられるんですかと、ね、そういうことを問いかけるんですけど、でも、一緒におられるからこそ、ね、イスラエルをこのような目に遭わせて、むしろイスラエルの方が主を捨てたんではないか、ね、そういうことを、まあ、答えていいはずなんですけど、でも、主はですね、このギデオンの質問には一切答えず、言われたのが、あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え。私があなたを使わすのではないか。アメン。一切このギデオンのその不信仰な質問には、いちいち答えないんですね。主は確かにそういうことはあります。38年間病に伏せていた、病人のところにイエス様が、来られた時も、そうでしたね。イエス様、そのところにイエス様が来られた時、その病気の人に声をかけるんです。ね、良くなりたいか。で、その人は、ね、ああ、主よ、ね、私は、シロアムの池でしたか。そこが、水が、かき回された時に、誰も私をそこに、ね、連れて行ってくれる人がおりません。イエス様の良くなりたいかの質問に対して答えず、彼はもう本当に自分のその心の叫びを、叫ぶんですね。不信仰な叫び、弱ってる叫び。それに対してイエス様は、その質問にそのまま受け答えせず、ただ真理だけを言うんです。立ち上がって、その床を取り上げて歩きなさい。ね、そのようにイエス様言うんですね。38年間も病で伏せているような、人にかける声、言葉ではないでしょう。それに、もう本当に誰も私のことを構ってくれる人がいない。もう38年という年月、いろんな人がもう通り過ぎていて、私を乗り越えていき、もう誰も私を覚えていない。誰も私を、ね、癒してくれる、シロアムの池に、投げ込んでくれる人がいないんです。そのように言う言葉に対してイエス様は、ね、起きて床を取り上げて歩きなさい。そういうんです。あ、ベテスダの池でしたか。まあ、ちょっと、どちらかは今パッと思い浮かばないんですけど、とにかく主はですね、このように不信仰な質問に不信仰な受け答え、もうその人の信仰が弱り果ててしまっていて、もうマイナス概念の言葉しか返せないようなことに対しては、その質問に一問一答することなく、ただ真理だけを、ね、投げかけていくんですね。真理だけを投げかけていって、そしたらその38年も伏せていた人、ね、起きて床を取り上げて歩いていってしまうんです。主はそのようにですね、時にこのような弱っている信仰の人、もう不信仰の人の不信仰な質問に対しては、一切、ね、受け答えせず、一問一答せずに、ただ真理の言葉だけ、ただプラスの概念、ね、本当にマイナスの概念の人はマイナスからマイナスへと、言葉を使っていくんですけど、でも、プラスに次ぐプラスで、ね、攻めていくならば、ね、やがてそのプラスの真実が勝つんです。マイナス概念の偽りの言葉の洪水に対しては、それは一切受け答えしてはなりません。飲まれてはいけません。むしろ皆さん自身のうちにある御言葉の真実でもって、ね、主は生きておられる方、主はインマヌエルなるお方、主はあなたの羊飼い、あなたは乏しいことがありません。そのようにですね、プラスの言葉で塗りつぶしていくならば、ね、やがて道が開けていくんです。ギデオン自身、この時は本当に弱っておりました。もう、恐れて、この、隠れて、こそこそ小麦を打って、ね、小麦を、まあ、料理できる状態にしている。ね、そういうところに主が、ね、有志よ、言って現れました。実際、ギデオンは、ね、自分のことを有志だとは思っておりませんでした。最も弱いと思っていましたが、でも、主が有志よと言われたからには、有志なんです。そして、あなたのその力で、ね、その勇士としての力で生きなさい。そして、イスラエル人をミディアン人の手から救えと、 ね、本当にもう、トイレに隠れて弁当をコソコソ食べてるような人に、ね、あなた自身の手で、ね、イスラエルをミディアン人の手から救え、ね、あなたが救うんだ、あなたがこの学校を救うんだよ、ね、そういうふうに、ね、言われてるようなものですね。もう本当に人の思い描くことをはるかに超えていることを言われます。まさかこのギデオン、自分自身がイスラエルをミディアン人の手から救う、そんなことをできるんだろうか思うかもしれません。でも主がですね、私があなたを使わすのではないか言われるかには、主に使わされるからにはそれはできるんです。それに対してギデオンは答えます。15節、ギデオンは言った。ああ主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。本当に詩式は弱いものを用いるということが多いですね。前回のデボラとまたバラクのその詩式の時も、主が用いられたのは一回の一人の女の手を用いて最も強いシセラという将軍を討ち取りました。主は、ね、むしろ弱いものを用いられるんです。なぜなら人間のその強さ、人間のその賢さ、それをあざけるように、もう本当に人の知恵、人の力、それではなく主の力が人を救うということを人に知らせるために、あえて主はですね、このマナセの分断で最も弱く、また父の家で最も一番若いものを用いて、ね、救うんですね。教会の中で、地域の中で最も小さい、最も若い、ね、そのようなものを用いて、その地域、その教会を救うということ、これは確かに主はよく、ね、そういう弱いものを用いられるということはよくあることです。16節、主はギデオンに仰せられた。私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。アメン。また出てきましたね。私はあなたと一緒にいる。12節にも主は同じことを言ってますね。勇士よ、主があなたと一緒におられる。一緒にいる。Lord with you ですね。with、この一緒という言葉はヘブライ語で im 言います。im。インマヌエルの im です。主が共におられる。一緒にいる。主が一緒にいること。これが弱き者が勇士になる根拠です。人がその自分の力で勇士になる。これは主の身の 目からすれば偽勇士です。ゴリアテ、彼はもう3メートル近くの巨体で、もう幼い頃から戦闘訓練を受けて、まあ、力強く、ね、イスラエルの人々を大部分はあんな勇士に誰が立ち向かうことができようかって言ったんですが、しかしダビデの 目からすればそんなの勇士でも何でもなかったんです。あのムカツレの者、主の陣営を破ったあの者、ムカツレの者は一体何者か、ね、ダビデは本当にイスラエルの分断の中で最も小さい、最も若い状態だったんですけども、でもその最も小さいものがあの最も大きいと言われているゴリアテを倒しました。同じです。ギデオも最も小さいと言われているものであったとしても、主が共におられるならば、ね、勝つんです。主はインマヌエルなる主です。主がね、ダビデの子ヨセフ、乙女マリアの夫となるヨセフに現れた時も、ね、恐れないで、ね、あなたの妻マリアを迎えなさい、ね、その胎に宿っているものは聖霊によるものです、ね、その子をイエスとつけなさい、名付けなさい、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。マタイの一章のところの、受胎告知の場面のところですね。 そこで主は、ね、あなたと一緒におられる。その生まれてくる子は、ね、ご自分の民をその罪から救ってくださる。本当に、救い主の誕生、また、このイスラエル全体を救う獅子、ギデオンの獅子としての誕生、それは本当に、人の目から見ればなんでこんなに小さい、なんでこんなに弱い人に声をかけられるんだろうか、思うほどのところです、ね、あのマリアの夫ヨセフも、大工でもう本当に、羊とか、ヤギとか飼えないほどの貧しい、出身だったんですけども、でも主は、そのマリアとヨセフを用いてイエス・キリストを誕生させ、イエス様は馬舟の中で入れられて、そういう人生の最初を歩み出しをしました。しかし、主は弱き者を強くされます。これは預言者イザヤを通して預言されていたことでした。少女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。インマヌエルですね。訳すと、神は私たちと共におられる。それが私たちの救い主の名前です。主が共におられる。インマヌエル。それが皆さんの救い主の名前。別名です。共におられる主。ね、主はギデオンに対して2回も、主があなたと一緒におられる。共におられる。イム・マヌエルなる主です。また、主はですね、このギデオに、今回の箇所で3回、ギデオに言葉をかけております。ね、まず1回目が、12節の、勇士よ、主があなたと一緒におられる。また、2回目が14節のところで、あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え。私があなたを使わすのではないか。ね、私があなたを使わす。そして、3回目が、この16節。私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。ね、ギデオンは、いろいろ言いました。ね、あだこうだ言いました。でも主が一貫としてギデオンに言ってることは、私が、ね、あなたを使わす。私はあなたと一緒にいる。ですから恐れ惑ってる人に対しては、ね、恐れ惑ってる人のマイナスの、洪水のような言葉の、マイナス概念の、ね、撒き散らし、それに対しては一切まともに受け答えることなく、主が共におられる、主が救いである、主があなたを使わされた、ね、このようにですね、もうどんどん主、ね、塗りつぶしていくんです。主が共におられること、それが私たちの立つことのできる根拠です。イザヤの43章を開いてください。私が、それが私たちの根拠です。私なるはお方、ね、私はあると言われるお方、それが私たちが強くなることのできる根拠です。イザヤ書の43章の10節からのところをお読みします。イザヤ43章10節から、あなた方は私の証人、主の蜜げ、私が選んだ私のしもべである。これはあなた方が知って私を信じ、私がそのものであることを悟るためだ。私より先に作られた神はなく、私より後にもない。私、この私が主であって、私の他に救い主はいない。この私が告げ、救い、聞かせたのだ。あなた方のうちに異なる神はなかった。だからあなた方は私の証人、主の蜜げ、私は神だ。これからのちも私は神だ。私の手から救い出せるものはなく、私がことを行えば、誰がそれをとどめることができよう。アメン。私なるお方、I am なるお方、私はあるなるお方こそが、私たちが立つ根拠です。 私が一緒によりいるではないか。私、この私が主であって、私の他に救い主はいないと。もう本当に主はですね、私こそが神だ。私により頼め。私はある。存在する。今この場面においても、あなたが、ね、敵陣に行くとき、ね、その朝も、そのまさしく靴紐を結んで、いざこれから戦いに出ようとするときにおいても、私が共にいる。これが、皆さんが立つべき根拠です。どうか皆さんも、ね、弱き者でも強くされる主、このお方により頼んで、また、もし皆さんがですね、誰かを救う、誰かを力づけるという立場にいる、今あるのであるならば、私なるお方、主に、ね、より頼んで、そして、その、マイナスの言葉を打ち消して、ね、ギデオンはもう本当にいろいろと、言いましたけども、でも主はそれには一切取り合わず、私があなたを使わす。私があなたと共におられる。ね、この言葉を持って、ね、真理の言葉で塗りつぶして、そして弱き者を強くし、また心のしなえているものをま、ね、っすぐに立たせる。また、もし今皆さんがそのような弱っているのであるならば、私なるお方、主を根拠として、よりどころとして強いものにされて、そして弱い状況を救い出す。もし、このミディアン人によって、蹂躙されているような状況であるならば、共におられる主と共に立って、その状況を救い出す。そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。あなたは弱き者を強くされる主。私なるお方。存在されるお方。確かにあなたは、強いお方であり、この天と地を作られたお方、確かに存在される主です。どうかしよう、私たちはあなたをよりどころとし、強められ、また弱っているものをあなたを根拠にして助け出すものでありますように。どうかしよう、私たちも本当にあなたなるイエス様を救いのよりどころとして、そして今日もまた明日もこれからも歩んでいき、多くの人々を力強くし、そして自分自身も力強くなって、そして救いをもたらすものでありますように。どうかあなたが力強く私たちを導いてください。今日の言葉に感謝して、私たちの尊き主、イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。弱くされている時、主よ、私たちは本当に自分の弱さのゆえに、エルシャダイの主が私たちの前に現れても、私たち自身の弱さを全面的に表してしまいます。主よ、私たちは非常に弱いものです。なんで弱いか、あなたを離れているから弱いです。弱い私たちがあなたにくっついて共にいるときは、あなたの強さのゆえに私たちは強くされます。でもあなたを離れた私たちは非常に弱いです。あなたを離れることは、主よ、私たちの罪の飲み食いのためでした。私たちが身勝手にあなたが定められたそのすべてのことを嫌がり、そして身勝手に私たちがあなたの定めから離れたことによって、私たちは弱くされています。主よ、今日のこの御言葉を通して、私たち一人一人が主の前で悪を行うためにどんどん離れたこのイスラエルの様を見習うものではなく、罪を飲み食いした後、弱くされた自分自身を顧みることができますように。そしていつも主により頼み、そして主にあって強くされて、強い神様と一体化されたものとして生きることができますように。そしていつでもあなたと共に歩むことによって、戦うことなく平和を歩くことができますように、営むことができますように助けてください。ギデオンは本当に自分の弱さを主の前にあらわにしていました。主よ、私たちも自分が弱いことを主の前にあらわにすることができますように。そして 弱い自分を主が用いようとしているとき、本当に主にあって、その用いられる場所においてしっかりと用いられ、主の皆を褒めたたえることができますように、助けてください。イスラエルが全体的に 主を逆らい、主をあなたを裏切ったとき、さまざまな無知が彼らを悔い改めさせるために用意されていることを私たちは見ています。主よ、何もいつも主を裏切り、罪を犯し、飲み食いして、そして主が用いるいろんな方法を通して、まだ鞭打たれて主に立ち返るものではなく、日頃賢く主をあなたに会って、従順し服従し、あなたを仰ぎ見て、あなたと共に歩むことによって、このイスラエルの民が味わったこのすべてのことを、辛い思いを味わうことなく普通に歩む天聖一同でありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日の御言葉を通して、主よ、従順と服従をまだまだ学びなさいと教えてくださったことを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。